さんこんにちは。サルートン、京都エスペラント会がお送りするエスペラントって何の時間になりました。今日の出演は京都エスペラント会の野田純子、
相川節子
でお送りします。今日はエスペラントが優しいわけという副題で相川さんにたっぷりお話ししていただきます。相川さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先日立命館大学の学生さんお二人が京都エスペラント会の事務所を訪ねてこられました。エスペラントについて聞きたいというご要件でした。その時いろいろな質問にお答えしたんですが、そのご質問の中に英語とエスペラントとどっちが難しいですかというお尋ねもありました。その時お答えしたことを中心に今日はお話しします。結論を先に言いますと、英語よりエスペラントの方がずっと簡単です。まずエスペラントには動詞や形容詞の不規則変化がありません。英語やドイツ語を習っていると日常的に使う単語ほど不規則変化が多くて、それを覚えるのにかなりエネルギーを使いますよね。エスペラントでは基本の形を覚えたら過去形も未来形も全部わかります。それからエスペラントでは綴りと発音が一致しています。まあ、これはエスペラントだけの特徴ではなくて、ドイツ語でもそれからハングルでも同じことが言えるんですけど、とにかく書いてある通りに発音する、発音した通りに書くというルールはありがたいですね。英語の辞書ですと見出し語には必ず発音記号がついています。でもエスペラントの辞書には発音記号もアクセント記号も書いてありません。文字を見てそのまま発音すればいいのです。アクセントの位置は最後から2番目の母音があるところと決まっていますので、アクセントもすぐわかるし、辞書にいちいち書く必要がありません。それからエスペラントだって単語を覚えるのが大変じゃないですかともよく聞かれます。これもエスペラントでは覚える単語が少なくて済むような工夫がされています。例えばボーナという単語があります。これ良いという意味なんですけど、良いの反対語悪いはマルボーナと言います。ボーナ、そしてマルボーナ、マルをつけるとマルで反対になる。同じように大きいという単語はグランダ、小さいという単語はマルグランダ、満足という単語がコンテンタ、不満、反対語の不満はマルコンテンタと言います。つまり良いという単語を覚えたらもう悪いという単語を覚える必要はありません。反対語の他にも覚える単語が少なくて済む工夫はたくさんあるんですけれども、詳しくはまた別の機会にしましょう。もう一つ疑問文についてお話しします。例えば日本語であなたは学生ですという文を疑問文にするとき、あなたは学生ですかと最後にかをつけますね。エスペラントではこのかにあたる単語がありまして、中という単語なんですけども、例えばあなたは学生ですはエスペラントでは be estas student と言いますが、これをあなたは学生ですかという疑問文にしたいときには、最後じゃなくて、日本語のように最後じゃなくて頭に中をつけて Tu be estas student と言えばいいのです。英語のように語順を変えたりする必要はありません。エスペラントの疑問文の言い方は日本語ととてもよく似ています。こんなふうに日本語使用者にとって結構エスペラントは簡単なんですよ。
はい、
どうも今日はこの辺で。
はい、ありがとうございました。書いてある通りっていうのはローマ字で書いてある通りに読めばいいっていうことですね。
はい、はい、そうです。
はい、わかりやすく興味深いお話をありがとうございました。またお話ししてください。前回お話しました CD 地球母子について付け加えることがあります。エスペラント語で CD になったとお伝えしましたが、同じ内容で日本語、アラビア語、ドイツ語、スペイン語でも歌われております。ぜひ聞いていただきたいです。どうぞよろしくお願いします。京都エスペラント会は毎週水曜日2時から4時、土曜日10時から12時、 教室を持っています。どうぞ一度覗いてみてください。お問い合わせは電話ファックスとも075-343-3120、343-3120、五条西の東院上がるエスペラント会館です。それではエスペラント語でさようならの意味、何と言うと思いますか？ジスレビードと言います。それでは皆さんで、さん、はい、
ジスレビード。